今日で使徒言行録が公開説教が最後になります。ペンテコステから始まり、このイエス様の弟子たちが福音が本当に世界中に広がっていく、ことが書かれています。ですから皆さんが新約聖書を開くならば、エペソの手紙とかコロサイ、ガラテアとかね、どういう状況で教会が起こり、どういう状況で手紙が書かれたかということが、よくわかるように、なったと思います。でこの使徒言行録っていうのは28章で今日で終わりなんですけれども、どう見ても終わりのような書き方ではないんですね。ということはパウロは死んでいくんですけれども、その後私たちに引き継がれ、聖霊は今も主イエス・キリストこそメシアであるとはっきりとユダヤ人にも異邦人にも述べ伝えられ、なんと日本の四国の88カ所の豊かな、またコンピュータさんの豊かな日本にまで福音が伝わって、本当にイエス様は救い主ですと心から礼拝するものであるあなたが起こされたんです。パウロはこれを信仰を持ってすでに見ていたんですね。ですからこれでおしまいではありません。ただもう少しで主の再臨は近いです。主が来られて永遠の神の御国がこの地上に起きます。ですからその時をしっかり知っていきたいと思います。短くお祈りします。天のお父様、この霊的なことは霊をもって解釈をしていきます。今あなたを礼拝しています。どうぞ主を、私を空っぽの器として語ってください。ここにただの、お牛の角笛が置いてますけれども、人が握って吹くならば本当にその魂を揺すぐるような音が出てきます。それと同じようにこのものを清め用いてくださり、まるで主が今ここにおられて直接私に語ってくださるように語ってくださることをお願いいたします。またズームでどうしても教会に来れない方々の上にもあなたが働いてください。特にコロナの恐怖、また神を知らない恐怖から守ってくださり、本当に祝福された人生へ入っていけるようにも助けてください。心から期待します。イエス様の御名によって、アーメン。今日は聖書が長いので全部読まないんですけれども、28章の28節から最後まで拝読をします。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。イスラエルの一宗教、ヘブル、ユダヤ教がですね、なんと、本当に聖書が一番、この分厚い聖書が一番言いたかったことは、それはすべてメシアへの予言なんです。メシアの予言が聖書の中に書かれています。でちょっとね、朝と全然話し方違うんですけども、クリスチャンになるとですね、私たちは元旦がいつも新年でね、12月31日にこう大晦日で掃除をして、来年こそはいい年を迎えるぞと思いながら、ああ今年も病気になってしまった、悪い、なんかもう本当に事故が起きてしまった、なんか自分の人生呪われてるのかな、まあでもまた、12月が来たら清めて、主を元旦からはどうぞ主をどんな神様でもいいのでよくしてくださいという、そういう人生を歩んできたかもしれません。で人生というのはサイクルなんです。良い循環の人もいるし、なぜか悪い循環の人もいます。それで神々を求めて良い循環になるように、汚れや罪を、まあ、清めてもらったり悔い改めていくんですね。これはどの宗教も一緒なんです。でもクリスチャンは今度はイエス様が救い主である、イエス様が罪を許してくださるということを知って、杉越の祭り、受難日、そしてイースター、ペンテコステというクリスチャンのカレンダーを持つんですね。で、それは、まあ、4月か3月を1月として、こう、ヘブル歴でも1、2、3、4とこう数えていくんですね。で、洗礼、まあ、受難週になると、やっぱ罪を悔い改めて、イエス様ごめんなさいっていうね、まあ、年に2回、 そういう時を持てるということは感謝だと思うんです。しかし今度またアブさんがなんかヘブル歴なんか学び出してね、実はこの第7の月がユダヤの国家では新年なんだ、今年は9月7日なんだってまた話をすると、ちょっと待てよ、元旦をお祝いし、そして4月頃に受難州で新年を迎え、そしてこの9月にまた新年、もうわけは分かりませんって思うかもしれません。でもですね、神様は混乱させるために置いたんではなくて、分かりやすく言うと一つだったんです。最初はこのヘブル月が正しいんです。これを祝福のサイクルと言います。皆さん一緒にやりましょうか。もう聞くだけじゃあれなるね。祝福のサイクル、喜び、愛、恵み、平安、安心が続くサイクルです。これが聖書のサイクルなんです。聖書の創世記は最初からそのサイクルだったんです。ところが人間に罪が入ってそうならなくなったんですね。新年を迎えるたびに、誕生日を迎えるたびにため息が出るようになったんです。アダムが罪を犯してから人間の中に死が入ってきたんです。一生涯死ぬ恐怖、コロナが怖いっていうのは死が怖いからなんですよ。死の恐怖、呪いの恐怖、はあ、また今年もこうかというね。これは呪いの循環で、聖書はロマ書の8章に死と呪いのサイクルと書いています。これが入ってきてしまったんです。ですから良いことをしたら祝福されるわけではないんです。もし先祖が罪を犯してたら呪いのサイクルに入ってしまうんです。でも神は愛ですから、全ての人類を救うために贖いのサイクルというものを与えてくださった。それはユダヤ人だけではなくて、異邦人も罪が許されるという恵み、その約束が書かれているのが旧約聖書なんです。旧約聖書の焦点は全人類のその呪いのサイクル、罪と死のサイクルを打ち破って、みんなが祝福のサイクルに戻れますよという、その贖いのサイクルが実は書かれているんですね。でそのサイクルが実はヘブルの祭りと全部一致したんです。イエス様の生涯が。だからパウロはユダヤ人に向かって、聖書をよく読んで、聖書のどこの箇所の予言をとっても、これを成就したのはイエス様、イエスキリストで突然来たメシアなんかじゃない、すべて 100% 予言が成就したメシアだから、この方を信じて祝福のサイクルに戻ろうっていうメッセージをしたのがパウロなんです。ですからそのことが分かるとですね、この秋のこのラッパの祭りって大切でね、皆さんこのラッパを聞いてなんか魂揺さぶられませんでした？目覚めてくるんです。あなたの信仰が、神に信頼しよう、もっと賛美しよう、もっと霊的なことを学びたいっていうね、これがリバイバルのラッパなんです。世の中の新年はですね、やったーハッピーバースデーハッピーで終わるんですけれども、ヘブル歴、ヘブル的な思考というのは私たちの信仰にものすごく助けを与えるんです。新年を迎えてハッピーだけども、16日がですね、今年の16日が大贖罪日って、大祭司が年に1回至聖所に入って罪の完全な許しをするんです。そしてこの秋の第7の月に行われるラッパの祭り、大贖罪日、カリオの祭りっていうのはまだ成就してない聖書の予言なんです。私たちクリスチャンが主が再臨されるとか、新天地が来るというね、この予言の成就を表す祭りなんです。ですから実はね、この新年から16日までが大切なんですね。16日までに皆さん新しい祝福された人生を本当に全うしたかったら、悔い改めの時を持つんです。いやー、今年3月頃メグ君と大喧嘩したな。まあメグが悪いんだ、いや俺も悪いな、でもこのままだったら来年もまた関係悪いから、もうええわ、分かった、神様分かりました、本当ごめんなさい、私も我を通しました、じゃあめぐくんのとこ謝りに行こうとかね、いやあの時ちょっとお釣りごまかしてしまったな、まあでも誰も見てなかったからいいんじゃん、 ではなくて、じゃあちょっともう勇気いるけどスーパーに返しに行こうとかね、ああもう本当にやっぱりちょっと家内に、まあ、ちょっとやっぱりひどいこと言ったなごめんねとかね、私たちみんなあるわけですよ。1年間清く正しく霊に燃えてっていう人なんてありえないんです。でもクリスチャンになったら元旦だけではない、キリスト教の新年も迎えられる、贖いの新年を迎える、ヘブルの新年も迎えて、年に3回悔い改める時期を持てるとしたら、私たちサイクルが変わると思いません？で、罪を探せって言うんじゃないんです。大食材日に備えて、本当に主は全部罪を許し、そのサイクルを変えてくださるので、示されたことを悔い改めて許してもらう時なんですね。この過ごし方がとっても大切なんです。今回暗証生活をちょっと開いていただくとですね、マタイによる福音書の3章の8節って書いてるんですね。本当はね9節のつもりだったんですけど、間違って8節になっちゃった。でもそれが大切なんですね。9節を読むとね、我々の父はアブラハムだなどと思ってみるな、言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになるんだっていうところの予定だったんですけれども、間違って8と書いてしまって、悔い改めにふさわしい実を結べ。神様ユダヤ人を愛してるんです。パウロはユダヤ人を救うためにローマまで行ったんです。まあ、異邦人の使徒ですけれども、ユダヤ人こそイエス様がメシアであるということが一番に分かる人なんです。でもね、一番悔い改めない人でもあったんです。それってね、クリスチャンもそうなんですよ。神様の恵み知ってるし、私牧師だし、もう何十年もクリスチャンしてるし、どうせ罪を犯しても許してくれるし、なんていう考え方はですね、ユダヤ人が、私は選ばれた民、アブラハムの子孫で祝福されるんだという本当に高ぶった思いと一緒なんですね。神様が本当に悔い改めなかったら、あ、ユダヤ人だってね、そこら近所の石ころからでもね、起こすことができるよって言ったんです。これ本当に起きたんです。私たちが神様の祝福を受けているのは、ユダヤ人が捨てられ、そして聖書も読んだことがない、誠の神なんかわからない私たちが、イエス・キリストこそメシアであり、礼拝すべき方であるということが分かったっていうのは、石ころがアブラハムの子孫になったのと全く同じことなんです。だから私たちはね、まあ、物を盗んだとか、この世でいう罪っていうものは、まあ、犯しても悔い改めるし、そう犯さなくなったと思います。でも一番悔い改めにくい罪っていうのは、思いなんです。私は恵みによって救われたからもう大丈夫、悔い改めなくてもいい、私は牧師だから悔い改めなくてもいい、私はクリスチャン三世だから悔い改めなくてもいい。でもそうじゃない。この期間、本当にあなたが神様によって示されたことを悔い改めるならば、もう死と呪いの循環に戻ることすらないんです。戻れなくなるんです。本当に祝福の循環がどんなに素晴らしいかということを体験していくんです。アメンでしょうか。その後にカリオの祭りっていうのはまだ成就してない予言なんですけども、栄光から栄光へと主と共に地上で住むというね、予言なんですね。これも近いです。聖書使徒行伝の28章の方に戻っていただきまして、11節から16節まで、これも拝読しませんけれども、パウロがやっとローマに到着したことが書かれています。ひどかったですね。長いあの船旅ですね。難破しちゃいました。遭難しました。ローマを見たい、ローマで福音を語るという啓示を受けたローマ、世界をその当時支配していたローマ帝国、ローマ、彼がいよいよ近づいていくんですね。ですね、ディオクロイという船に乗って船出したって書いてるんですけども、これは、双子の兄弟という意味なんですけれども、ゼウスの息子の双子の兄弟のことなんです。私もですね、いろんなところ宣教に行きましたけれども、宣教に行く前いろんなこと知ってますよね。最初にロンドンに着いた時に、 イスラエルを見たときに、ニューヨークを見たときに、インドネシアを見たときに、中国の昆明を見たときに、北朝鮮の上のところを行ったときに、勉強しているのとは違いますね。本当にその空気やその文化、看板、言葉、全部違うことで恐れます。あ、これが本当にローマなのか、これが本当に世界なのかって恐れます。パウロも恐れたと思います。でも本当に着く、ローマに着くちょっと前にですね、15節にローマからは、兄弟たちが私のことを聞いて、アピフォルムとトレスタベルネまで迎えに来てくれた。パウロは彼を見て神に感謝し勇気づけられた。彼は奴隷として、奴隷って言いますかね、囚人として来ていますから、やっと命からがらローマについてきますから、まだ囚人なんですね。ここで神様が宣教しろと言ってるけども、本当に大丈夫だろうかっていう時に、兄弟っていうのはクリスチャンのことなんです。メシアニック Jew かもしれませんし、異邦人のクリスチャンかもしれませんけれども、兄弟が迎えに来てくれた。それがパウロのものすごい感謝と勇気づけになったというんです。私もね、いろんなところに宣教行きましたけども、不安ですね。特にね、北朝鮮の上とか行った時はですね、英語は通用しないんですよ。もう文化圏が想像しない文化圏なんですよ。いや、こんなところで帰れなくなったらどうしようって思います。でもそこに来た時に待ってたのは、現地で迫害の中でも主に仕えているクリスチャンたちなんです。よく日本から来ましたねって一緒に数日間を過ごしますけれども、一日も会ったことないんですよ。全然会話したこともない人ですけれども、まるで小さな時から一緒に過ごしていたかのように、良い時を持てるんです。それがクリスチャンの兄弟姉妹なんですよ。先週の礼拝で語ったように、クリスチャンも自分の思いを持てたらそういうふうにはなりません。でも自分の思いを委ねて神様の御心に従いますと決心した人であるならば、アフリカ人であってもユダヤ人であってもロシア人であっても、会った瞬間に主イエス・キリストによって親子であり兄弟姉妹であり、なんかもう昔から一緒にいるように感じるんです。神は励ます方です。神に従っていくと、こういう兄弟を与えてくれるんですね。パウロは励まされたと書いています。で、16節、私たちがローマに入った時に、パウロは万兵を一人つけられたが、自分だけで住むことを許された。これ考えられないんですね。パウロは囚人なんです。あの船には他の囚人も何十人も残されていたんです。百人隊長が殺してしまえというぐらいに囚人はいっぱいいたんです。他の囚人は全部守備隊長に渡されました。でもパウロだけが一人家に住むことを許されたんです。まあ、神様はですね、パウロがローマの市民権を持っていたということが一つありますね。彼はローマの市民権を持っていて、まだ判決が出ていなかったということが一つ。そして聖書を見ないとわからないんですけれども、最初は誰も囚人であるパウロの言うことを船長も、またその囚人たちもローマ兵も認めませんでしたけれども、嵐にあったり困難にあったり、そのマルタ島ですか、そこですごい不思議なことが起こしてですね、みんな心がチェンジして、この人は神の器だ、この人に従えば間違いない、この人の神は本物だということで好意を示したんです。好意って分かりますか？人からよくされるんです。なぜかこの人によくしたくなる。これがクリスチャンなんですよ。本当に私たちがですね、世の中に主を恐れて出ていくならば、周りの人たちがなぜかあなたによくしたくなるんです。なんで？理由はないんです。よくしたくなるんです。それは祝福のサイクルの中に入っちゃうからなんです。で、パウロはですね、自由に出ていくことはできなかったんですね。そして20節に、このように鎖でつながれているのはって書いてますから、鎖ではつながれていたみたいですね。でも自由にいろんなお客さんを呼んで宣教することができた、この行為を得たっていうのは神の証の力なんですよ。あの百人隊長はね、聖書には書いてませんけれども、上の人たちに、この人のおかげで私たちは助かりました、この人に従わなければこれだけの囚人が死んでいて、 任務を全うすることができなかったんですけども、この人は本当に神の器ですと言ったんだと思います。これは事実のことですから、好意を得たんですね。そしてパウロは17節からローマについて3日のうちですね、主だった偉大人を招いてですね、彼らに伝えるんです。パウロは遊びに行ったわけではありません。あのローマの休日のようにローマ、ああいう子ね、オードリー・ヘップバーンに出会うことを期待していったわけではありません。今ちょっと古い方々の顔がパンと上がったのは、ローマの休日といってパッとこう若い頃に見たことを思い出されたんじゃないですか。いいですね、ちょっと2回目の方が自由がありますね。でそこで彼の目的はたった一つなんです。ローマにいるユダヤ人にこの真理を伝えたいんです。異邦人ではないんです、ユダヤ人なんです。このことを知らしたい。それでこういった兄弟たち、この兄弟っていうのはクリスチャンの兄弟ではないんですね。ユダヤ人、自分もユダヤ人だから、ユダヤ人として生まれた人はみんな兄弟なんです。同胞なんです、同族なんです。皆さんね、世界に出ていくとですね、日本人に会うと嬉しいですよ。ましてやね、あなたの故郷はどこですか、福岡、福岡、僕も一緒一緒一緒ってもうね意気投合する。それは私たちが同じ地と言いますか、兄弟姉妹、日本人という兄弟姉妹だからなんですね。パウロにとって恵みによってこのイエスが主だということが分かった。聖書をどこを読んでもメシア預言のメシアはイエス・キリストしかいないということが分かった。分からない時に迫害しまくった。でも分かってから迫害する人の気持ちも分かる、分からないという人の気持ちも分かる。でもこんなものが恵みによって救われたから、ぜひ伝えたいという思いで来てますから、兄弟たち、実はね、ここに来た理由はこれこれこれこれだ、まあ、読んだら分かりますね、読んでください。そして言いたかったことは、なぜ私がここまで来たか、牢獄に入ったかっていうのはたった一つなんだ。それは20節、イスラエルが希望していることのために私はこのように鎖でつながれているのです。イスラエルの希望って他の聖書は書いています。これはメシアのことなんです。聖書は預言書です。聖書の希望は祝福のサイクルから逃れた人類がもう一度贖い出されて祝福のサイクルに戻るのは、メシアが来てあなた方の罪を許し、そしてあなた方が死んでも永遠の天国で全ての祝福の財産を受け継ぐためですよ。聖書が言ってるのはたった一つ、このメシアが来るということ。そのメシアこそあなた方が十字架につけたイエス・キリストなんだということを伝えたかったんです。これは私たちの希望、イスラエルの希望だけではなくて日本人にとっても希望です。あなたがどんなに死と罪のサイクルの中にあっても、祝福のサイクルに戻れる希望はイエス・キリスト以外にはありません。アーメンですか。他にはないんです。良い行いをしてもたくさん祈っても変わらないんです。イエス・キリストを心にお迎えし従うしかないんです。でこのために来た、あ、そうか、分かったよっていうことで、でもまああなたのことそんなに聞いてないし、ただあのクリスチャンのね、分派のことではいろいろ反対があることは聞いてるけども、じゃあ分かったっていうことで、ユダヤ人は日にちを決めてね、23節から大勢でパウロのもとに来ることになったんです。でパウロは自由には行けませんけれども、来てくれるんであったら誰でも受け入れててね、朝から晩まで説明したんです。もう説明もたった一つです。神の国について証しをし、モーセの律法や預言書の書を引用してイエスについて説得しようとしたんです。皆さんね、こう時々家族が固くなりになると説得しようとしませんか。まあ、他人だったら諦めちゃうんですね。あ、じゃあもうバイバイっていいですよって、あなたはあなたの考えで行きなさいって。でも家族や同胞っていうのはね、切れないんですよ。これ切れないでしょ。だから説得しようとするんですよ。でもね、説得して分かるもんじゃなくて、もうむしろ説得すればするほど余計固くなりになったりするんですね。ただね、神様が働くと説得して、うん、分かったよって聞く時もあるのでね、やっぱり説得するんですよ。で、パウロの場合も案の定ですね、あるものは信じたんです。でもあるものはほとんど信じようとしなかったんです。でもパウロが命がけでここまで来たのは、 世界の中心のローマにいるユダヤ人たちにこの真理を伝えるためだったんですね。そんな愛の思いで来てるのに受け入れないっていうことはものすごくショックですよ。裁きたくもなるし、もういい加減にしろって言いたくもなるんですよね。でその時に聖霊様がバーンと彼に思い出させたんです。それはイザヤ書の6章のね、イザヤが召される時の言葉なんですけれども、イザヤが同じ民に使わされる時の言葉なんですけれども、これを一言言っておくよと言って一言語るんですね。その箇所を読んでみますと、実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。時々神様、愛してるんだったらなんでですかって思いますよね。でもこれが神様のね、神の国の計画なんです。いや、計画だから仕方がない、いや、そういう意味ではないんです。神様の一つの方法なんですね。ですから素直に聖書が分かる、素直にイエス様が王である、救い主であることが分かることは、あなたの努力や力ではありません。あなたは恵まれているだけなんです。でも時々神様はパロを頑なにしたり、家の誰かを頑なにしたり、教会の誰かを頑なにして、それを通してはっと私たちに悔い改めの機会や気づかせるということはあるんですね。なぜならばね、私たちは心のどこかでアブラハムの子孫だ、クリスチャンだから愛されているっていうね、そこにあぐらを組んで、本当は悔い改めなくちゃいけない、本当は道を変えなければならない、本当は神様に対していい加減な態度を取ってるのに、罪すら分からなくなっている可能性があるんですね。で、宣教というのはまさしくそうでね、言ったら誰でも救われるわけじゃなくて迫害も受けるんです。でもその宣教の愚かさを通して神が働く。別の言い方をするならば、誰も誇れない、誰も誇らせない。だから私たちの中で何か誇りがあるならば、かなり神様の前にずれている可能性があるんですね。で、それを語って28節、だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。実はね、これを語ったのが今から2000年前のことなんですよ。パウロがローマに着いたのは、イエス様がお生まれなさって、そして十字架にかかって、それが33年頃でしょ。復活されたのが33年頃。パウロは直接イエス様を見てませんね。そのでもパウロがローマに着いたのは60年頃と言われてるんですよ。頃ですからちょっと違うかもしれませんけれども、で63年に釈放されて、皇帝ネロの時代ですね、クリスチャンが大迫害を受ける。その時に55年から57年頃にネロによって殺されたと言われているんです。でもそのことを使徒行伝には書いていません。でもね、ちょうど同じ頃イスラエルで何が起こってきたか、ユダヤ人に何が起こっていたかっていうと、ユダヤ人はですね、エルサレム中心なんですね。神殿中心の考え方を持ってるんです。全ての祭りは神殿、ローマにいるユダヤ人も年に3回の祭りはイスラエルに神殿に帰らなければならないっていう、ね、神殿中心なんです。でも66年にそのイスラエルはまあローマの属国でしたけれども、支配の中にありましたけれども、ローマに反抗するユダヤ戦争が66年に起こるんです。そしてなんとそれからの4年後70年にはあのエルサレムは完全に破壊されるんです。神殿はなくなるんです。それ以降2000年間神殿はないんです。ユダヤ人が一番頼りとしたものがなくなり、それどころか国がないんです。国がなくて散らされて、世界中に散らされて、72年から3年にマサダで最後の残党が自害して死んでいくんです。 散らされた偉大人しか存在しないんです。パウロはロマ書の中で、ロマ書というのはパウロがローマに行く前に書いた書ですけれども、やがて、異邦人が救われ、妬みを起こさせて異邦人が全部救われたら最後にイスラエルが救われるってロマ書に書いてるんですね。でもね、ここで言うならば、イスラエルという国がなくなってしまうということを彼は知らないんですよ。ということは彼の予言は偽りになるんです。イスラエルの国が再興するっていうことは、国がなくなることなんかパウロは考えてないんです。でもね、パウロは偽予言者じゃないんです。まさかまさかまさかまさか、約2000年経ってね、第二次世界大戦が終わって、なくなっていた国が起こるっていうのは皆さん奇跡ですよ。今奇跡の時代に私たちは生きてるんです。そして今強い国になってますよ。それどころかメシアニック・ジューといって、本当に聖書の予言はイエス・キリストのことを言ってたんだと認めるメシアニック・ジューが何十万も起きてるんです。エペソ人の手紙の中では、教会というのはユダヤ人の教会と異邦人の教会が一つの教会となって主が再臨されてくるって予言されてるんです。近いと思いませんか。聖書はですね、黙示録を見ると、ね、最後にね、この予言の書を守る者は幸いである、見よ私はすぐに来るで終わってるんですね。聖書を読むとね、すぐに来るって言いながらね、2000年間クリスチャンは読んできた、来てないじゃないですか、すぐに来るすぐに来ると言いながら2000年経ったじゃないですかって言うんです。でも聖書でいうヘブル的なすぐっていうのは、今すぐね、はい次の日ねっていう意味ではないんです。準備ができたら来るという意味なんです。時が来れば来るということなんです。言い換えると、いつ来るかわからない、いつ来てもおかしくないっていうことなんです。すぐに来るというのは、これはある先生の話を聞いてですね、分かりやすいなと思ったんですけども、皆さんニュースでね、台風が今沖縄に来ています、1週間後四国ですって言ったらどうしますか。準備するでしょ。予測ができるんです。あ、だんだん、あ、今鹿児島の方ではすごかったとか言ったらね、もうすごい準備をするでしょ。あの朝鮮の方に行ったって言ったらもう準備をしないでしょ。準備できるものがありますけれども、この東南海地震っていうのはですね、この30年の間に関東大震災クラスの地震が必ず来ると、この高知や和歌山とかね、四国必ず来ると言われてるんです。じゃあいつ来るのって言ったらですね、30年の間で29年経ってこなかったら次の年来るかって、そういうもんじゃないんです。いつ来てもおかしくもないけども、これは前兆がないということなんですね。何かの前兆予測できて来るわけじゃないんです。でもとにかくエネルギーが溜まっているので来るのは確か、いつ来てもおかしくない、そういう書き方なんです。でクリスチャンというのは再臨再臨って言いながらも時代変わらないじゃないって、あの時悔い改めたからもう寝込んでおこうかなっていう、まあ、聖書の箇所が賢い花嫁と愚かな花嫁の例えとかね、そこで書かれています。すぐに来ると言いながら来てないじゃないじゃなくて、今目を覚まして準備をしなければならないと聖書は言ってるんです。ですからヘブル的な流れのサイクルの中でね、この9月頃にラッパの音を聞きながら新しい年度、完全に罪を許されてすっきりした気持ちでイエス様だけを誇りとして新しいサイクルの中に入ろうと思うサイクルが残っている。また元旦でもいいんです。4月のサイクル3回もあるということは恵みだと思いません。このパウロ、本当パウロって預言者だなと思いますけども、この通りになるんですね。この神の救いは異邦人に向けられました。でも覚えてください、ユダヤ人は捨てられたんじゃないんです。神様は異邦人が恵まれて妬みを起こしてユダヤ人を救おうとしてるっていうんですね。それから皆さん、2000年間どうなりましたか。2000年間、ユダヤ人は本当に迫害されて散らされていきましたけれども、国を作りました。異邦人は教会を作りました。聖書を我が物のように私たちは読んで、2世3世とこの聖書を続けていって伝えていって、祝福のサイクルに私たちは入っています。私もいつ死が訪れるか分かりません。皆さんもそうです。 時々、まあ、試練に遭いましたから考えました。でも死を考えた時にイエス様って悔い改めて主を信じてるので、今日死んでも天国だな、そして永遠の世界ってすごいんだな、こんな財産を受け継ぐんだなって思うとワクワクをします。これは奇跡です。これは異邦人の時代が与えた恵みです。誇れません。でもですね、彼らこそこれに聞き従うのですって、私たちが異邦人が聖書の言葉、イエス様の言葉に聞き従ったからこそこの恵みが来たんです。ロマ書を見ていくと、あなた方もね、アブラハムの子孫だ、クリスチャンだとあぐらを組んで悔い改めなければ、神様は優しい方でもあるけれども厳しい方でもあるよ、ユダヤ人を切り捨てることのできる方であるならば、あなた方も切り捨てることのできるよって、まあ、まあ分かりやすい言葉で言ったら、神を恐れなさいよ、なめちゃいかんよっていうことなんですね。愛愛と言いながら悔い改めることはちゃんとしないといけないよって言ってるんです。でパウロはですね、まあ、ここで言いませんけど、あの詩編の63の2は見てください。聖書はですね、ユダヤ人だけの神ではなくて、イザヤ書にもありますけれども、すべての作られたものの神であり、すべてのものが救われるという予言はいっぱい書かれているということはまず覚えておいてくださいね。ですから謙虚になりましょう。こんな罪人が十字架によって許された、呪いのサイクル、死のサイクルから祝福のサイクルに入れられたのは恵みなんだ、だから謙虚に感謝していこう、礼拝していこう。皆さん語られてるでしょ今日ね。多分ね、皆さん本当に自分の思いや願いや考えを手放してイエス様に委ねて礼拝出てるから語ってるんですよ神様。で信仰が湧いてきてるでしょ、こんなにすごいのかって。そして今からなる予言っていうのは、秋のこの3つの祭りは今からなる予言、空中景挙であったり、イスラエルの国全部が贖われたり、大患難時代であったり、その後にこの地上の神の国の到来であったり、ひょっとしたら目の暗いうちに、暗いうちじゃない、黒いうちに私たちは見るかもしれないんです。そんな時に来てるんです。でね、私ね、今日ね、やっぱ賛美チーム2回こう出てるんですよ、2回ね。でもね、もうね、あ、この人たち腹座ってるなと思うね。もうどんなことがあってもね、神を賛美しようというね、心が分かりますよ。そうでしょ、いやいやながらしてないでしょ、もう神様賛美しようって。まさしく主の目はあまねく全地を行き巡り、斧がために心を全うする者のために力が表されてくるんですよ。だから必ずね、癒しや不思議や印が起きてきます。神様があなたが委ねた問題に対して考えられない、本当に考えられない方法で解決しだします。信じますか。だからもっと学んでください。何を手放すこと、本当に委ね切ること、真の礼拝者になることをしてください。すると神様の祭りがただの祭りではなくて、心から神を喜ぶ祭りになっていくんです。で30節から最後に、パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けたんです。神の国はあなたの家庭に来ます、人生に来ます。いや信じられん、無理や、あの人無理やとあなたが思う必要ないんです。考えたら無理です。だから委ねるんです。だから神を知るんです。神様に任せるんです。神様しかできないことをしてもらうんです。最後にパウロは、これ本当に使徒行伝終わってないですね、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。主イエス・キリストはイスラエルの希望だと書いています。このために私はローマに来たんだとパウロは言いました。でも私は2000年前のパウロさん、ありがとうございます。この予言は成就しました。いよいよ異邦人の時が終わり、イスラエルが救われ、 主が来られる時が来ました。私は言い換えたいと思います。主イエスキリストはイスラエルの希望だけではありません。それは認めます。でもこの予言されているメシアはイエスキリストであり、主イエスキリストは私たちの異邦人の希望です。どんな人のどんな悲惨の中にあっても、この方こそ希望です。皆さんも言ってください。主イエスキリストは希望です。じゃあです、一緒に祈りましょう。祝福の循環に変える希望はイエスしかありませんので、あなたを通して、あなたの祈りを通して、呪いから、死のサイクルから祝福に帰ります。宣言していきましょう。祈っていきましょう。じゃあ賛美チームに変わります。
イエス様、感謝します。本当に今日の主のメッセージの中で私たちが語ってくださったことをありがとうございます。イエス様、本当にあなたは私たちの希望です。どうぞ異邦人でありながらも、本当にあなたの恵みによって、この恵みが私たちのうちにも流れてきたことを感謝をいたします。この本当にいただいた恵み、主はあなたに、本当に忘れることなく、お返しし、あなたを礼拝していくことができるように導いてください。主、それでは捧げ物の時を持っていきたいと思います。一部と二部と両方出られている方いらっしゃると思うんですが、その方はもう一部だけの捧げ物で大丈夫ですので、献金回られる方は気をつけていただければと思います。そしたらですね、心の一心によってという賛美を、共に賛美をして、捧げていきたいと思います。この世と調子を合わせるのではなく、気合の御心求め、心の一心によって自分を変える。私の思いを委ねて、あなたの思いに従う。十字架の愛を受け取って、あなたに礼拝捧げる。私の体をあなたに捧げます。清い生きた供え物として受け取ってください。この世と調子を合わせるのではなく、あなたの御心求め、心の一心
信によって自分を変える。
私の思いを委ねます。
私の思いを委ねて、あなたの思いに従う。十字架の愛を受け取って、あなたに礼拝捧げる。私の思いを委ねて、あなたの思いに従う。十字架の愛を受け取って、あなたに礼拝捧げる。私の思いを委ねて、あなたの思いに従う。十字架の愛を受け取って、あなたに礼拝捧げる。あなたに礼拝捧げる。
アレリア主を感謝をいたします。本当に、今日の礼拝を感謝をいたします。異邦人である私たちはもう主、本当にあなたの恵みによって主、あなたの救いの中に招き入れてくださったこの恵みを本当に感謝をいたします。そして主、あなたが私たちの名前を呼んでくださり、本当に神の国へと招き入れてくださるこの恵みを本当に感謝をいたします。イエス様、あなたの本当に御業なされたその救いの完成を主よ、本当に私たちは最後まで、本当にあなたの成就してくださるこの予言の一部として今も歩ましてくださっていることを感謝をいたします。使徒の働き、私たちもその働きの一部です。どうぞ、今捧げたものは主よ、あなたからの恵みのものですけれども、本当に精一杯の捧げ物です。そしてこの、捧げ物を通して主よ、あなたの御国の拡大のためにどうぞ豊かに用いてください。そして、捧げたお一人一人の上に豊かな主のあなたの本当に祝福が望みますように、本当に何倍もあなたの祝福として私たちは受け取っていきますから感謝をいたします。どうぞ豊かに用いてください。感謝をいたします。リア、そして、本当に 今からあなたに本当に礼拝を捧げていますけれども、主の教会をですねという、賛美を捧げていきたいと思います。主に名を呼ばれた私たちを、今捧げていきましょう。
主に名を呼ばれた私たちを一つにしています。あなたの心をこの地で成し遂げるために、あの名の権威と愛の力与えられている。すべてを満たす主イエスキリスト、ここに満ちている。
立ち上がれ、
立ち上がれ、主の教会よ、目を覚まし、主を見上げよ、大いなることをなさる方、栄光受ける方、
主に名を、
主に名を呼ばれた私たちを一つにしています。
あなたの心をこの地で成し遂げるために、主の名の権威と愛の力与えられている、全てを満たす主イエスキリスト、ここに満ちている。立ち上がれ、立ち上がれ、主の教会よ、目を覚まし、主を見上げよう、大いなる音をなさる方、栄光受ける方、立ち上がれ、主の教会よ、目を覚まし、主を見上げよ、大いなる音をなさる方、栄光受ける方、立ち上がれ、立ち上がれ、主の教会よ、目を覚まし、主を見上げよ、大いなることをなさる方、栄光受ける方、栄光受ける方、栄光受ける方。
祝福をしていきたいと思います。このラッパの音を通してですね、皆さんの霊と魂が何かハッとした、何か気づいた、何か決心をした、何かもっとイエス様を知りたい、もっと御言葉を知りたい、もっと祈り方を知りたい、もっとこの死と呪いを打ち砕く力を知りたい、もっとこの祝福の循環を人生、自分の人生だけじゃなくて家族の中に見ていきたいって本当に思われた方はですね、主のこのサイクルに従っていきましょう。本当に新年とともに、大食材日まで示された小さなこと、大きなことも罪と思われるもの、それを悔い改めて捨てていきましょう。和解していきましょう。何よりも神と和解して、本当に豊かな主の交わりの中に、カリオの祭りへと、栄光の人生へと入っていきましょう。主はあなたを助けてくださいます。では祝祷いたします。父子聖霊なる生ける神様、感謝をします。今日礼拝に集まってきた一人一人、全てのことをあなたに手放して委ねて礼拝させていただきました。どうぞ今主が語ってくださった御心に従順します。どうぞ聖霊の力を与えてくださって、本当に神様、祝福のサイクルへと的確に確実に導いてください。この新年の過ごし方を本当に神様、謙虚に主の前に出ていきますので、イエスキリストの十字架の贖いが全生涯の中に、全家計の中に、全自分の人生の中に 100% 当てはまりますように導いてください。心から皆さんを祝福し、主の御名によってお祈り申し上げます。アメン。イエス様だけに栄光を返しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。